妻と二人の部屋じゃなくてバラバラだったんですね。でその時に他教官の方が一緒の部屋でですね、ミャンマー人の教官のですね、カチン教会というですね、カチン族ってあるんですけど、そこの、教会の方々と一緒にですね、東京の方なんですけども、一緒にお部屋をですね、することができて、いろんなことをお話を聞いたりですね、することもできて感謝でした。本当になんかこうキャンプも変わってきてるな、オンラインの方々が来たり他教科の方が来て来られてですね、変わってきてるなと思いました。またお正月の時皆さん行かれたことをこう覚えておられると思いますけど、リゾートバイトでリゾバで若い子たちがたくさん求人のですねアルバイトに来ておられますけど、その中でなんかこう横文字の名前が書いてあったんですね。でこの人もしかしてミャンマーの方かなと思ったんですけど、そしたら本当にミャンマーの方でですね、でその私の部屋のその方がですね伝道されたんですね。でその方は日本奥様はミャンマー人なので片言は喋れるんですけど、すごい喋れるわけじゃないんですけど、すぐなんか奥さんと変わってですね、電話をですね、それで奥さんからなんか伝道してもらったみたいで、なんかその方のお母さんも、伝道されたその方のお母さんですね、若い方なんですけど、その方のお母さんもクリスチャンだっていうことがありました。で、なんかそのいろんなですね、恵みがですね、与えられて、またあと韓国の方とかですね、来ておられたり、賛美をしてくださったりですね、いろんな方々が来られておりました。また皆様に感謝します。妻が作詞作曲賞をですね、受けることができて、またいろんなですね、作詞作曲の働きさらに進んでいくなということをですね、全体を見て思わされました。またヤングのですね、小学生とかですね、今回賛美大会がまた賛美大会の方なんですけど、あってですね、いつもとちょっとやっぱその後がプレキャンプになったということで、2日目にヤング小学生とヤングのですね、コンテストがありましてなんですけど、みんなすごくこう上手くなっていてですね、引き上げられていて、秋元牧師もその全部知ってるんで、すごい驚いておられました。私は一番前列で見たんですけど、みんなすっごい緊張してるんですね。で終わった人が、先の人がインタビューとか受けてられたですね、もう顔がもうみんなライトを落としてあるからあるんですけど、一番前にいるので分かるんですね。どれも前に言われたんですけど、こうもうガッチガチなんです、顔がですね。それで小さい子もヤングもそうなんですけど、ただ歌い始めるとですね、本当にこうもちろん失敗とかあるんですけど、でも本当に心から神様を愛してこう神様を賛美している姿を見てですね、なんか一番前で見させていただいて、なんかこう自分もなんていうんですか、こうなんていうかこう初心に帰るっていうかですね、本当になんかその子供たちの姿を見ていて、自分も賛美隊としてですね、本当に神様を愛すし神様を賛美して歩んでいくということに関してですね、本当にこうすごくこう初心に帰るということをすごくこう語られました。あとそちらのヤングの方ですね、九州から出たピースとですね、喜びちゃんですね、木原喜びちゃんピースが、3位ですね。で、ミラクルがですね、北九州からのミラクルが5位ですか、5位で、入賞、5位から賞状があるんですけど入賞されてですね、1位に入賞されました。1位はさっき映像で見ていただいたエシュンちゃんですね、今年も優勝されたんですね、すごい方でした。2位はジョイちゃんだったんですけども、で小学生は、褒め歌っていう四日市の子たちが1位で、北九州のですね、グレースは2位ですね、でした。今年こそ優勝したいと思っていたと思うんですけど、すごく良かったんですけど、今回ちょっとまだ及ばず2位だったんですけども、さらにですね頑張ってほしいなと思います。で、本大会 のっていうか大人の方の一般の部なんですけど、それが25日に行われまして、で、1位がエルサレムだったんですけど、で、ピースがですね、9位ですか、9位に入りました。15位までがですね、ラインで、15位まで入るとその地域の枠が決まっていくわけですね。ですから、確実なのは来年1枠、九州から1枠はこう確保されたということなんですけども、でもう一つ 自転学の中からオリベットってですね、あの九州のチ、あ、鹿児島のチームが参加してたんですけど、若いあの、方なんですけど、ソロで歌う方なんですけど、オリベットっていうその方が出てたんですけど、で天のエクセルに、ね、その歌を歌って、であの、中野賞ってあるんですよ。中野牧師が来られてまして、で中野牧師が選ばれたチームっていうのがあるんですけど、それで選ばれまして、彼女がですね中野賞をいただくことができました。ですから1チームは中野賞、1チームはあの9位に入ることができてですね、まあ、本当は7位以内なんですね、入賞なので、入賞に乗ってたんですけど、入賞にはいかなかったんですけども、あの、素晴らしい成績でした。ですごくですね、あのね、こう引き上げられていて、あの、まあ、専門家の那須さんという方が来られてるんですけど、すごく驚いてですね、なんか自分でもこうプロモートというか、そうしたいようなチームがですね、いくつかあるということをですね、言っておられたということですけども、すごくあの技術的にもですね、いろんな面で引き上げられています。あと今回あの、中野牧師が来られたんですけど、途中でほとあの大事故にあってですね、車を大破してしまったんですけども、守られて来られるということがありました。あと、新井浩二先生が、ね、来る予定だったんですけど、体調はちょっと思わしくないということで来れなかったんですけども、ぜひあの癒しのために、ね、お祈りしていただきたいと思います。佐々木少年もですね、腰がすごく悪くてですね、っていうかこうなかなかこう治って来たんですけど、ちょっとこう長距離バスはちょっと無理なんじゃないかっていうぐらいですね、ちょっとそういう感じもあったんですけども、でも本当に主が完全に守ってくださったんですね。まあ、天使が守られるということを示されたということを証で言っておられましたけど、完全に守られて次に機会をくることができました。本当に皆さん祈っていただいてですね、こう守られたことを感謝いたします。であのさっきあのヨハネの黙示録のところ、ゆりかさんが読んだんですけども、あの白馬の解釈がですね、あの、キリストか反キリストかってこう、まあ、極端にですね、両方の説があってですね、でも八節のところで獣っていう、獣が地上の4分の1を殺すっていうところなんですけど、獣っていうのはそのライオンとかヒョウとかそういうものではなくて、人間を表していて、まあ、ヒトラーのようにですね、またスターリンのようにあのたくさんの人をですね、何百万って人を殺していた人たちがいますけども、粛清してですね、そのようにあの人たちはもう型であって、ハンキュスはもっとすごい殺戮を行うっていう、その人がですね、獣と聖書に書かれてるんですけども、なので、6章の方、黙示録の6章の方が、特に、8節で書かれてる獣というのはハンキュスのことなので、最初に来られる白い馬っていうのはキリストなんですね。ですから最初にキリストを表しているわけです。ですからこの私たち今ここにいるとすると、こう、もうすぐいつか分かりませんけど、中途半端が行われるわけですね。それを締結するのは反キリストで、世界中から素晴らしいリーダーが起こったというふうにですね、こう言われるわけなんですけど、実はこの人はユダヤ人とクリスチャンを徹底して迫害する、恐ろしいですね、働きをすることになるんですね。で、そしてこの 3.5 の時にイエス様を空中再臨して、クリスチャンが全員じゃないですけど警備をされるんですが、この時っていうのはこう白いのが現れる時であって、こう勝利を取るというように、すごいたくさんの方々がですね、今までない世界になかったリバイバルが起こる時なんですね。で、聖霊の顕著な働きが起こる時であります。で、それと同時にこうたくさんの迫害でたくさんの人たちがこう手に召されていく時でもあるということなんですね。ですから私たちはそういったこう、まあ、非常にこう厳しいと言いますか、特別な時代に生きているわけです。ただここの 3.5 年でですね、景況に残っちゃったりすると、されないで残ったりすると、ここから本当に裁きのための裁きというのはですね、非常に厳しい時代となります。とクリスチャンは殉教するか廃教するかどっちかになってしまいますので、ここからは反キリストが徹底してですね、迫害するところになっているので、私たちはここに いてはいけないですね、わけなんです。であとここで千年王国がありまして、ここ7年間経ってですね、そしてイエス様のオリーブ山に再臨されて、ハンキスに指摘した火の意見を落とされて、そしてここに千年王国があって、そしてこの後、この時にハークサタンが火の意見に投げ込まれて終わるんです。そしてここから神殿陳地というのがあるんですけど、ここは千年王国というのは地上にあるんですけども、神殿陳地は全く新しい天と地ですね。星が変わるのがよくわからないんですけども、 でもここに入るってことがすごく重要であるということをですね、語られています。 そしてさっきルークで言われたように、こう神の言葉を守る、その名を否まないということ、それが一つの大きなフィラデルフィア教会の特徴なんですね。ですから死んでも神様の、イエス様を否まない、そしてイエス様に言葉を従う者たちを通して、神様はこの勝利を表され、また神殿神経を彼らのものとするということをですね、語られているということを覚えていただきたいというふうに思います。私たち今その、少しずつその激動の時代に近づいているわけなんですけども、その中で特別なこう私たちが今生きているということは、特別なこう神様の計画があるということをですね、一人一人にあるということを覚えていただきたいと思います。そして本気で感謝をし賛美をする、神様の言葉、神の言葉を守るというのは聖書の通りに生きるということなので、本当に感謝の賛美を徹底するということをですね、話していきたいというふうに思います。それではちょっとこう、短くですね、今日のところお話ししたいと思うんですけど、マタイの福音書のですね、26章のところを開いていただきました。で、ここはイエス様が十字架にかかる前に、読まなかったでしたっけ、読みましたね、ありがとうございます。でイエス様がこう十字架にかかる前に香油を注いだ女性のことが書かれているところなんですね。でここにですね、何人かの方が出てくるんですが、最初のこの、26章のこの一節の方から出てくる人たちですね、4節でイエスを騙して捕らえ殺そうと相談したとありますけど、この最初と民の長老たち、という方々はですね、そのイエス様を騙して捕らえて殺そうとしていたわけですね。そういう、こう人たちがまずいたわけです。そして その後ですね、イエス様にこの大変高価な香油を注いだんですけれども、これは他の箇所を見ますと、この300デナリとありますから、約、1年分の労賃ですね。だから例えば1日、1万円としたら300万円ぐらいですかね、日本円にしたらですね、ものすごい高価な香油をこう割ってイエス様のためにこう注いだ女性がいたわけです。でその時に何のためにこんな無駄なことをするのかって言った人がいるんですね。これはユダなんですね。いつも金入れを持っていたんですが、そこから盗んでいて、そしてこう貧しい人たちにこのサベルデナリを挙げられたのにって言ってるんですけど、貧しい人たちのことを心にかけていたんではなくて、自分が金入れを持って盗んでいたので、そのお金のことが惜しくて言ったわけなんですね。でも他の弟子たちも他の箇所を見ますとですね、同調したと書かれていますから、他の弟子たちも、なんてもったいないことをするんだというふうにですね、イエス様のに香油を注いだ、香油を注ぐというのはユダヤの方ではこうお葬式の時にですね、死んだ人に対してやることなの でなんかその高い香油を注いだことに対してこうみんなこうもったいないと言ったわけですね。イエス様に対してやったことを本当にもったいないというふうに言った人もいました。で彼らはイエス様から何度も何度もこれから十字架にかかるということをですね、言われていた方なんですけども、それを受け取ってなかったんですね。ダビデのように国を再興してくださるというですね、政治的なリーダーのように考えていた人たちもいたようですね。でイエス様が十字架にかかるということを弟子たちは何度も自分が聞かされていたにもかかわらず分からなかったわけなんですね。そしてもう一つ人方は14節から見ますと、イスカリオテリーダーが出てきます。で、最初のところに行って、彼をあなた方に売るとしたらいくらになりますかって言ってイエス様をこう売ったわけですね。銀貨30枚 で裏切っていくリーダーがいたわけです。でそしてもう一人ですね、最後にこの交流するかベタニアのマリアですけれども、この方がいたわけですね。でイエス様をですね、殺そうと相談して騙して捕らえようとしていた人たち、そして、イエス様を裏切ろうとしていたユダ、そしてイエス様の話は何度も何度も聞いてたんですけども、こう右から左でですね、それを受け取ってなかった弟子たちですね。でもこの最後の女性、この方だけはですね、 あのイエス様が十字架にかかるということを知っていたわけですね。10節のところから申します。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこんなこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女はこの子に私の体に注いだの、私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様がまさに十字架にかかる前に本当にですねやってほしいこと、今しかできないこと、貧しい人たちを助けるということは素晴らしいことですけど、しかし今しかできないことを、それはイエス様のためにこの声を注ぐということをすることができたのはこの女性だったんですね。で、近くにいたあの弟子たちもわからなかった、イエス様のことの十字架を受け取ってなかったんですけど、彼女はイエス様が自分で十字架にかかるということを聞き、またそれを受け取っていたわけなんですね。で、あのすごくここはあので他の箇所を見ますと、マルタとマリアというのが出てきてですね、その時 の, あのマリアは御言葉に足エス様の足元にあの座って御言葉を聞き入っていた人はマリアだったわけです。ですから、マリアが怒っちゃってですね、妹だけにですねおもてなしをさせても何とも思わないですかって言ってですね、で怒っちゃったわけなんですけども、でもその御言葉に聞き入っていたマリアだったんですね。でこのどうしても必要なことはわずかですとその時イエス様は言われたんですけども、まさにこの時ですねマリアはあの今しかできないことをイエス様のためにすることができたんですね。で私たちもあの神様の言葉をこう第一にですね求めていきたいと思います。主は私たちに語ることを聞くっていうことをですねまず第一に求めていきたいと思います。でそれを信じてですねそれを受け取って歩むということをですねあの成していきたいというふうに思います。でこの人だけがですねイエス様の十字架を、受け取っていました。で13節ではお見せします。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。で世界中でどこででもとイエス様は言っています。で本当にあの主のためにこう主が言われたことを受け取り主のためにこう歩んだ人はこの人だったんですね。で私たちもこう今お話で生かされているんですが本当にですねこの女性のようにですね、ま、あのベタニアのマリアのように歩んでいきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの名をたたえます。セラデリア教会が神の言葉を守り主の皆を否まなかったとありますけれども、本当に私たちが御言葉の通りに生きていくことができるようにどうぞ導いてください。また主は私たち一緒に語っておられることに耳を傾け聞いて歩んでいくことができるように助け導いてください。また全てのことを感謝する実践をさらに成していくことができますように導いてください。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はそのところがある方はその国のためにお祈りください。また取り出している方はその方に心を合わせてお祈りしていただきたいと思います。罪があると妨げとなりますので短く悔い改めの時をお持ちいたしましょう。主は天の父様に私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。癒しを出し解放を出してください。感謝します。イエスキリストによって人々の体と精神に命じる癒されよ。うつの症状をイエスキリストのその方々の力です。また最近この頭痛がする方ですね、そのためにします。イエスキリストのその方の頭痛の症状の原因となっている部分を癒されよ。目のためにします。イエスキリストのその方の視力、目の症状、イエスキリストの皆によって正常状態に戻れ。感謝をしてください。私は一人一人にこの感謝としては一人一人の霊の目を開いていくと幸せになります。皆さん、この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤをスタートします。 青い声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。